北海道の地図の、真ん中より少し上のところに、旭川という町があります。大体人口35、6万の、そんなに大きな町ではないんですけれども、旭川出身の、偉大な、クリスチャンですね。偉大な有名なクリスチャンというと皆さんは誰を思い浮かべますか？誰ですか？ありがとうございます。長谷川先生という声が聞こえてですね、非常に嬉しいわけですけれども、私も旭川出身なんですけれども、で私ですと言いたいところなんですが、そうではなくですね、旭川出身で、有名な、クリスチャンといえば、おそらく一番全国的に知られているのは、三浦綾子さんという、小説家だと思います。これはよく言われることというわけではないんですけれども、旭川ではイエス・キリストがこう言っているよというよりは、三浦綾子さんがこう言っているよという方が人々は信じると言われるくらいですね、かなり信頼されている、知名度の高い作家さんですね。氷点あるいは塩狩峠など皆様お読みになったことあるのではないかと思います。その三浦綾子さんにですね、雪のアルバムという、短いですね、小説があります。どういう話かというとですね、キリスト教には自分がこれからイエス・キリストを信じて生きていきます、生きていきますということを表現する、バプテスマ、洗礼式というのがあります。で、この主人公の女性ですね、浜野清美という、女性が書いているんですけれども、その洗礼式を受ける前に牧師さんから、じゃああなたがなんでイエス・キリストを信じるようになったのか、原稿用紙 2,3 枚で書いてきてくださいってことを言われるわけですね。で、この浜野清美という人は、牧師先生がそうやっておっしゃった時に私とっても驚きました。私のイエス・キリストを信じるようになったその経緯ですね、いきさつというのは、とてもじゃないけれども原稿用紙 2,3 枚では書ききれませんと。なので、少し長くなりますが、私が生まれた時のことから少し書かせてくださいと言って、もう実際ですね、原稿用紙 2,3 枚どころではなくて、小説1冊分ぐらいになるくらいですね、長いその経緯をですね、説明していくわけですね。なので最初から最後まで一人称で、私はこう思いました、私はこう言いましたという形で信仰告白をしていく、そういう体裁の小説ですね。その浜野清美という女性が語り手なんですが、彼女は母子家庭に育ちました。お父さんは亡くなっていました。でお父さんがいなくて、自分はまだ小さい頃だったんですけれども、母親はですね、いろんなもう男の人を家に連れてくるわけですね。で、その男の人が家にいる間は自分は外にいなければいけない。どんなに暑くても、どんなに寒くても、100円札って書いてありましたけど、100円だけ持たされて、ちょっと遊びに行ってきなさいという感じで外に出されてしまう。でも行くところがない時にはもう本当にどうしようもないので、どんな暑くても家の中の倉庫で時間潰さなければいけない。で、親に対するですね、憎しみというのが少しずつこの辺りから芽生えていく。で、その自分が外に出されている時に、ちょっとしたこの勘違いといいますか、お金を盗んだという疑いをかけられるわけですね。そして友達からは泥棒呼ばわりされて、じゃあ警察と泥棒ごっこしましょうということになると、必ず自分が泥棒の役をやらされると、で、それだけじゃなくて、さらにですね、その母親が連れてきた男性に暴行される。で、自分の死んでいたと思っていた父親が実は生きていて、実は他のところに家族がいたと。もうそのような形で、憎しみ、悲しみ、またですね、この幼いながらの罪悪感といったものを抱えながら彼女は成長していきます。で、中学生に上がり、で高校生になるくらいの頃から、それまでは絵が好きでずっと描いていたんですけれども、いろんなですね、文学作品を読むようになっていきます。で、ここからはですね、それをそのまま、小説に書いてある言葉のまま引用したいと思います。いろんな文学作品読んでいてですね、そのうちまた気づいたことがありました。それは、聖書の存在でした。小説のどこかに聖書はいつも顔を出しているのです。登場人物たちの会話の中に聖書の言葉はまるで、こんな言葉は誰も彼もが知っているというふうにひょいひょいと出てくるのです。私は聖書という本に次第に興味を持つようになりました。 読んでみたいという気持ちが時々発作のように起きるのです。まあ、海外の文学作品を読むとその背景に聖書というものがあるのでそれに興味が出てきたというところなんですけれども、続きの部分がですね、私読んでいて思わず笑ってしまった箇所で、かつこの小説の中で一番心に残っているセリフなんですが、こういうふうに言っています。聖書を読んでみたいという気持ちが時々発作のように起きるのです。でもその度に、まあ読まなくても死ぬことはないと聖書を買うことを思いとどまったのです。で、次ですね、私の心のどこかで聖書を読むと面倒なことになるという思いがあったのです。私の心のどこかで聖書を読むと面倒なことになるという思いがあったのでした。今日ですね、ここに座っていらっしゃる皆様の中には、もう長い間ですね、クリスチャンでいるという方も、いらっしゃると思うんですけれども、聖書を読んで面倒なことになった経験のある方、どれぐらいいらっしゃいますか？ある。何人かの方のですね、手は上がっているかと思います。この小説の中のこのセリフは、主人公がまだクリスチャンになる前ですね。で、聖書もまだ読んでないわけですね。なので、聖書に対してこのように誤解をしていたというふうに言うこともできるかもしれないですね。聖書っていうのは、読むと面倒になるような本だなと思い込んでいたとも読めるんですけれども、実際そうかもしれないんですが、私はですね、そうは思わないですね。聖書は実際読んでいくと非常に面倒なことになります。正直言ってですね、読まない方がよっぽどいいとか言うとですね、お前牧師かって言われそうですけれども、もしかしたら読まない方がいいかもしれない。でも、聖書はですね、読むと面倒なことになるわけですし、かつ、もし聖書を読んでいて、これいい本ですね、なかなかためになりましたぐらいで終わっているのだとしたら、それは本当の意味で聖書をまだ読んでいないのかもしれないですね。先ほどの引用のですね、続き、彼女のセリフの続きなんですが、私の心のどこかで聖書を読むと面倒なことになるという思いがあったのでした。つまり、抜き差しのならないことになりそうな気がしたのです。小説ならまだしも、聖書という本はこちらの魂の中にずいっと入り込んでくるような、そんな恐れを感じたのです。小説ならまだしも、聖書という本はこちらの魂の中にずいっと入り込んでくるような、そんな恐れを感じたのです。というのは、神の言葉は生きており、力を発揮し、どんな諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。これは先ほど聖書朗読していただいたヘブライ人への手紙、4章の12節というところです。皆様ももう一度ですね、聖書を開いて、その箇所を目で見ながらお話をですね、聞いていただければと思います。ヘブライ人への手紙、4章の12節。神の言葉は、諸刃の剣よりも鋭く、精神と霊、関節と骨髄とを切り離すほどに差し通して、心の思いや考えを見分けることができるからです。神の言葉は諸刃の剣よりも鋭くと。野菜でもですね、ちょっと話変わりますけど、野菜でも何でもですね、お肉でもそうだと思いますが、というかですね、スイカを考えると一番わかりやすいと思うんですけれども、割ってみるとですね、単純な話ですが、中身がわかるわけですね。割ってみるまでは中身ってわからない。で、どんなに表が綺麗に見えて、これ絶対美味しいだろうっていう顔をしているスイカであっても、割ってみないことには中身が何であるのか、どんなものが入っているのかっていうのを私たちは知ることができません。表には見えない内側の部分っていうのは、一回切られてみないとわからないわけですね。神の言葉は諸刃の剣よりも鋭く、心の思いや考えを見分けることができるからです。聖書を読むときに、私たちの心、スイカのようにですね、割られてしまうわけですね。で、割られて痛いなっていうだけではなくて、内側にあるものが出てきてしまうと。そういうことがですね、ここで言われています。自分の内にある隠しておきたい部分とか、触れられたくない部分、自分自身ですね、できるだけ見ないようにしている部分っていうのを、このですね、聖書を読んでいくと、見せられてしまうわけですね。 諸刃の剣のようである、まあ、それよりも鋭いということが書いてありますが、諸刃の剣ですね、これは日常使う包丁とかではなく、これ戦争で使われる剣ですね、のことを言っています。だいたい50センチ、これぐらいですかね、50センチから、どのぐらいですか、1メートルぐらいのものであったというふうに言われています。もう一回言いますけど、これは戦いの時に使うわけですね。相手を殺す時に使うものです。レバ包丁とかそういうレベルではないわけですね。なのでヘブライ人への手紙を初めに読んだ人たちは、おそらくこの言葉を読んだ時に、完全に武装をして武器を持っているローマ帝国の軍隊の兵隊のことを頭に思い浮かべたであろうと言われています。要するにですね、自分を殺す道具を持ってそこに誰かが立っている場面ですね。誰かがその剣を持って目の前にいるということは、これはもう自分の生きる死ぬに関わることであると。聖書の言葉というのはただそこにあって私たちをこう知的に喜ばせるもの、今日もいい言葉があったな、その程度のものではなくて、心がですね、切り刻まれていく、生きる死ぬに関わっていくものであると。ここでですね、このヘブル書の著者の人は非常に、少し暴力的な表現ですね、切り離す、差し通す、使っていますけれども、非常に大切なことを言っていると思います。神の言葉、聖書は私たちの心を、中身を明らかにしていく。三浦綾子さんの先ほどの小説の例で言うのであれば、その女の子はですね、最終的に聖書を読んでいくようになるわけですけれども、自分自身が誰かを憎んでいるということを聖書を読むと、思い知らされるわけですね。でしかもそれを許さなければいけないということも聖書を読んでいくと思い知らされる。自分自身が何か悪いことをしている、問題があるということも聖書を読むと思い知らされていく。それは面倒なんですね。本当にですね、彼女の言う通りなんです。彼女って創作の人物ではありますけれども、この登場人物の言う通りなんですね。面倒なんです。そんなもん読まない方がいいわけです。最初からそんなこと考えずに生活した方がよっぽど楽なんですね。聖書なんて読むから面倒なことになりますし、実際ですね、聖書を読まなければ憎い人は憎いまま避けて生きていけばいいわけですね。で、自分の中に問題があったとしても、それは見ないでおいて、そのままにしておいて、なんとか自分を正当化して生きていくことはできるわけですね。でも聖書を読んでしまうとそれができなくなってしまう。これは面倒なんですね。で、私自身もですね、その面倒な経験をしたことがあります。で、これもしかしたらですね、前お話ししたことあるかもしれないんですけれども、私がですね、留学していた時のことです。もうすぐ卒業という時期になりまして、就職どうしようかと考えていた時ですね。で、現地でですね、就職する手段はないかなと思い、いろいろ探していたんですけれども、その時、手伝っていた活動があり、その活動をしているところの責任者の人が、私の学んでいた学校まで来ると。で、就職の面接をするということになりました。で、私がですね、手伝っていた場所なので、ほぼ確実にそこで採用されるだろうと思い、特にですね、何も用意することなく面接に臨んだわけですけれども、実際面接してみると結構ですね、質問が厳しいんですね。あなたこれについてどう思いますか、あなたの考えはどこにありますか、で、その根拠は何ですかということをずっと聞かれてくるわけですね。で、私は準備してないので一個一個全然答えられないんですね。で、とっさに、思わずある質問に対して私はですね、嘘ついてしまいました。なんで、今考えるとですね、なんであんなこと嘘ついたんだろうと思うような嘘なんですけれども、嘘をつきました。で、その後面接が終わって結果を待っている間ですね、自分が、自分の今後どうなるんだろうっていうことと同時に、自分がついたその嘘についてですね、考えてたんですね。嘘に大きい小さいあるかどうか、これはまた、考えられるところだと思いますが、私にとってはすごく小さな嘘でした。でも、忘れることはできないんですね。でもその時私はですね、いいんだと。今自分小さな嘘ついたけれども、この嘘を、そのままにしておいて、就職できるだろうと。 で就職した結果、今手伝っているこの活動もそのまま続けることができれば、それは私にとってもいいし、採用する人にとってもいいし、またその地域の人たちにとっても良いことだろうと思い、なんとかしてですね、自分を正当化しようと思い、毎日毎日過ごしてたわけですね。このまま何も言わないで就職してしまおうと。今からですね、今更この間嘘ついたんで許してくださいなんて言いたくないですね。そこで働けるかもしれないそのチャンスも信頼も評判も全部失ってしまう。私も傷つくし、相手も傷つくし、それこそ面倒なことになってしまうので、やめようと、やめる方がいいんだ、ずっと自分に言い聞かせてたんですね。でもちろんそうなるとですね、聖書も読みたくなくなるわけですが、読まなきゃいけないんですね、新学生なので。で読まざるを得ないと。で読むとですね、こういうこと書いてあるんですね。今から挙げるのはその時に読んだ聖句の全てではないんですけれども、いくつかですね、出エジプト記20章19節、あなたは嘘をついてはいけません。箴言19章の9節、嘘をつく者は滅びます。12章22節、嘘をつく唇を神は憎まれます。ヤコブ3章14節、嘘をついてはいけません。コロサイ3章9節、嘘をついてはいけませんと。それだけじゃないですね。箴言28章13節、その罪を隠す者は栄えることがない。ヤコブ5章16節、互いに罪を告白し合いなさい。もうですね、逃げ場がないわけですね。聖書は鋭い刃物のように私たちの心と思い、それを切り開いて、その内側にあるものを明らかにしていきます。あなた嘘ついてますよね。あなたそれ盗みじゃないですか。あなたがしていること、それ性的に罪じゃないですか。あなたそれ人憎んでるんじゃないですか。それは良くないことです。それは自分からきちんと告白して離れていかなければいけません。そのままでは絶望的です。そのようにしてですね、私たちの胸に迫ってくるんですね。逃げられないんです。読むと。面倒なんです。小説の中で先ほどの少女がですね、言ったように、聖書を読むと面倒なことになる。つまり、抜き差しのならないことになりそうな気がする。小説ならまだしも、聖書という本は、こちらの魂の中にずいっと入り込んでくるような、そんな恐れを感じる。聖書を読むとですね、本当に、その時だけじゃないです。それ以前も、それ以降も、聖書を読むたびに、あなたそれ絶望的ですよっていうことを私ですね、示されるわけですね。そのままじゃいけないんですよと。じゃあ聖書を読むだけで絶望するしかないのか。もしそれだけであるなら、本当にですね、聖書を読まない方がよっぽど楽な人生を送れると思います。でも、聖書はですね、こういうふうに言うんですね。これは修法の瞑想欄に載せている聖句ですけれども、詩編の119編の45節というところですね。詩編119編の45節というところです。詩編の119編は全体が1節か2節を除いて、すべての節に神様の言葉についての言及があります。でも全体としてはこれは聖書に関する、神の言葉に関するものですというふうに言われている、聖書の中で一番長い章なんですけれども、瞑想欄で見ていただいても、ご自身の聖書で見ていただいても、どちらでも大丈夫です。このような言葉があります。詩編119編の45節、私はあなたの、これは人が神様に向かって言っている言葉ですが、私はあなたの諭しを、あなたの言葉を、要するに聖書を求めたので、読んだので自由に歩むことができます。いや、そんなことないですよね。だってあなた嘘ついてますよ、あなたそれ良くないことですよ、人を憎むのはやめなさいっていうふうに言われるのは、どっちかっていうと不自由なことのように思うんですね。それに目をつぶって耳を塞いでいる方がよっぽど自由に生活できるような気がします。でも聖書は言います。あなたは聖書を読むことで自由になることができます。 じゃあ一体どうしてというところを、鍵となる聖句ですね、一つ開きたいんですけれども、ヨハネによる福音書、新約聖書ですね、ヨハネによる福音書の5章の39節というところを開いていただきたいと思います。新共同訳ですと173ページ、新約聖書ですね、新と書いてある方の173ページになります。ヨハネ5章の39節私は口語訳で読みますけれども、あなた方は聖書の中に永遠の命があると思って調べているが、この聖書は私について証しをするものなのであると。これイエス・キリストがおっしゃっている言葉です。聖書は鋭い刃物以上に鋭く私たちの心を開いて、内側にある問題点を数多く指摘してくるわけですね。と同時に聖書はイエス・キリストを私たちに示してくれると、この説にはですね、書いてあります。あなたは聖書を読んで自分はそのままではいけないというふうに思いました。自分のうちには希望がないということが分かりました。よし、じゃあ、分かったと。そのままで私のところに来なさい。イエス様はそうおっしゃるんですね。私のところに持っているものを全部下ろしなさい。私がそれを全部追ってあげるから。あなたを自由にしてあげる。あなたが犯した罪、過ち、いろんな問題、それから今抱えている罪悪感、そういったものすべて私が十字架に持っていくから、それを追うから、十字架でそれをなくしてしまうので、あなたは自由になるんですよと。あなたは永遠の命を求めて、いろんなものを求めて聖書を読むかもしれないけれども、実はそれはすべてイエス・キリストについて、私について書いてあるものなんだよと、イエス様もおっしゃるわけですね。だから恐れずに私に従いなさい。聖書は私たちの問題を見せてくれるだけではなくて、そこまで語ってくれます。それはですね、考えなくていいことを考えなければいけない、向き合わなくてもいいことを向き合わなければいけない、そういう意味では本当に面倒です。でもその面倒なこと抜きに、私たちは本当の意味で自由になることはできないと聖書はまた言っています。で、私ですね、結局先ほど挙げたようないくつかの聖句を読み、罪を告白してそれを離れるものは幸せであるという聖句を読み、またこれはキリストへの道という本ですけれども、あなたが誰かに対して罪を犯したのであれば、その人のところに行ってそれを言うべきであるという言葉を読み、結局面接の時の担当者にメールを送りました。自分はこの間の面接の時に嘘をつきました。こうこうこういうところで嘘をつきました。あなたのした質問に対してこう答えましたけれども、実はそれは真実ではありませんでした、すみませんでした。しばらくしてからメール返ってきました。結局不採用ということで、それがですね、私が嘘をついたということを言った、その嘘のせいなのか、それとも私の能力が足りなかったのか、それはですね、面接官の人の優しさから、おっしゃっていなかったんですけれども、それはもう今となってはわからないんですね。いずれにしても聖書を読んだせいで、私はですね、面倒なことをしなければいけなかったわけです。あの時聖書さえ読んでいなければ、もしかしたらあのまま就職して幸せにですね、生活を続けることができていたかもしれません。でもですね、もし、あの時面倒なこと、メールをですね、その担当者の人に送らないでそのままでいたとしたら、いつも心の中にその仕事をしている時には、いつでもお前がそこで働いているのはあの時についた小さな嘘のせいなんだよと、あそこでお前が嘘をついたから今お前はここで働いているんだよ、幸せに過ごしているんだよと、そういう声をずっと聞きながら過ごしていくことになったかもしれません。どっちが幸せだったか、どっちが幸せだったかっていうのはですね、もう一方の人生は私そちらは送っていないのでわからないんですけれども、一つ言えることは、私は現時点でですね、その時についた嘘の罪悪感からは自由になっている、解放されているわけですね。もうそのことについて、もしその面接の担当官の人に会ったとしても、私は堂々としていられますし、もしイエス様が今日私のところにいらしたとしても、 全然ですね、そのことについては私はもう晴れやかな気持ちで自由にいることができます。最初に紹介して、最初から紹介しているですね、その雪のアルバムという小説の中の少女も、また聖書を通して自分が許されているということを知って、あ、じゃあ自分の親も許さなければいけないと、そのようにして解放されていく、そういう、話のですね、流れがそのようになっていきます。最初にした質問をですね、もう一度したいと思います。聖書を読んで面倒なことになったことがある方いらっしゃいますか？あるいはですね、聖書を読んで面倒なことになりたいなと思う方、どれぐらいいらっしゃいますか？もし聖書を読んでもそういう面倒なことはいいですっていうのであれば、あまりですね、聖書を読んでいる意味ないかもしれないです。神の言葉は生きていて力があり、差し通し、切り離し、私の心と思いを見分けると、そのような体験を聖書を読んでいるのにしないのであれば、それはまだ聖書を読んでいるとは言えないのかもしれません。神様の言葉は、聖書朗読で読んでいますけれども、神様の言葉は生きています。それはですね、昔語られた何か名言としてそこにあるのではなくて、今実際に生きていて私たちに語りかけてくるわけですね。あなたの今現時点で持っているその問題に関して、神様がどう思っているかっていうのを聖書を読むことで私たちは知ることができます。それを知るだけではなくて、それを下ろしなさいと、もう大丈夫だからイエス・キリストのところに持っていきなさいということも、また聖書は私たちに語ってくれます。私たちの生きている今の生活に語ることのできる、これはですね、聖書しかないわけですね。その生きている声を聞くためにはですね、これはもう私たちですね、聖書を読むしかないです。毎日、週1回じゃ足りないです。私多分この話ここからですね、もう何回もしてるかもしれないんですけれども、週1回聖書を読むだけではこれ足りないんですね。毎日神様語ってください、私の問題を聖書を通してお示しください、そしてそれをそこから助け出してくださるイエス・キリストのことを私に教えてくださいと、週1回じゃダメ、月1回、年1回でも話にならないわけですね。毎日毎朝そのような生きた言葉を私たちは聞く必要があります。じゃあ先生、読め読めと言いますけど、どこから読んだらいいんですかと、もし聖書を今まで読んだことがないという人がいらっしゃれば、新約聖書のですね、福音書というところ、新約聖書の一番最初の4冊ですね、マタイによる福音書、マルコ、ルカ、ヨハネによる福音書、この4冊から読み始めると良いかと思います。もし、いや、私もちっちゃい時から、あるいは学生の時から聖書何回も読んだことあります、という方がいらっしゃればですね、じゃあ普段あまり読まないところを意識して読むようにするといいかもしれません。どうしても私たちは自分にとって割と都合のいいところだけを読んでしまうという傾向がありますので、読んだことのない部分、旧約聖書かもしれないですし、新約聖書の、部分かもしれませんけれども、そこを読んでみると自分にとって今大切なメッセージを示されるかもしれません。その時にこの頭だけで読むのではなくて、ちょっと怖いかもしれないですけれども、今読むこの聖句がもしかしたら今日一日の、あるいはこれから一生涯の私を変えるかもしれないという気持ちを持って読むと、面倒なことになるとしても自分はそれも受け入れていこうという気持ちで読んでいかれると、本当の意味で聖書を読むということになるかと思います。イエス様はですね、この聖書の中でですね、皆さんのことを待っています。で、生きて今も語りかけようとしておられます。なので皆さん、聖書を読んで毎日ですね、イエス様に会っていただければと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるために、お説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。